黙示録の22章6節から15節。そして天使は私にこう言った。これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送って、すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。見よ、私はすぐに来る。この書物の預言の言葉を守る者は幸いである。私はこれらのことを聞き、また見たヨハネである。聞き、また見たとき、私はこのことを示してくれた天使の足元にひれ伏して拝もうとした。すると天使は私に言った。やめよ、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書物の言葉を守っている人たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ。また私にこう言った。この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない。時が迫っているからである。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ。正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファであり、オメガである。最初のものにして最後のもの、初めであり、終わりである。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように、自分の心もを洗い清める者は幸いである。犬のような者、魔術を使う者、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は都の外にいる。以上です。先ほども言いましたが、先週前回からですね、黙示録最後の22章を学んでいます。前回は新しいエルサレムということについて2回に分けてですね、学んできたわけですけれども、今日はそれに続く6節以降、今読ませていただいた部分ですね、この6節以降の言葉、黙示録にとってもそうですし、聖書全巻にとっても最後の区分、その部分をですね、学んでみたいと思うんですね。ここで天使はヨハネにこう言っています。これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送って、すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。見よ、私はすぐに来る。この書物の預言の言葉を守る者は幸いである。これらの言葉っていうのは、もちろん今まで学んできたこの黙示録に記された言葉全体を指していると言っていいと思うんですが、それは使徒ヨハネが幻の中で見たものであり、幻の中で聞いた言葉ですよね。天使はこの言葉、これらの言葉は信頼でき、また真実であるって言ってるんですね。しかもこの書物の預言の言葉を守る者は幸いであるとも付け加えています。どうしてそういうことが言えるんだろうか。考えてみれば、これはヨハネという人が書いた言葉ですよね。またヨハネという人が見た幻ですよね。人が見て、人が書いたこの言葉、それがどうして信頼でき真実である、しかもそれを信じて守る者は幸いであると断言することができるんだろうか。答えは実はこの同じ説の中にね、記されています。それは預言者たちの霊感の神主がその天使を送って、すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのであるって言われてますね。この預言者たちの霊感という言葉、ここに鍵があると言ってよろしいんだろうと思いますね。預言者の霊感、預言者たちの霊感、この表現はギリシャ語の言語のギリシャ語では預言者の霊っていう、言葉が記されているんですけど、新約聖書ではとても珍しい言葉、表現の一つと言っていいでしょうね。しかしここだけじゃなくて、もう一箇所預言者の霊という言葉が出てくる箇所がありまして、それがコリントの信徒の手紙の第1:14:32に同じ言葉が出てくるんですね。言語で同じ言葉、日本語でちょっと表現が違ってますけれども、31節と32節ちょっと読んでみますが、 皆が共に学び、皆が共に励まされるように、一人一人が皆予言できるようにしなさい。預言者に働きかける霊は、預言者の意に服するはずです。で、ここに、預言者に働きかける霊と訳されている。これが、黙示録のこの言葉と全く同じ言葉、預言者の霊というね、その言葉が使われているところなんですね。この手紙の中で、まあ、パウロがこのコリントの手紙を書いたんですけども、この手紙の中で、預言者の霊というのは、そこに集っているクリスチャン一人一人、教会員一人一人に与えられているものであるということがわかりますね。そして、神様の霊の導きのままに人々がいろんなことをこう分かち合っている。それを、まあ、もちろん普通の言葉で、知性の言葉で、語り合っている。その時に一体どんなことが起こるか、それが実は同じこのコリントの14章の24節から以下にこう書かれてある。24節、反対に皆が預言しているところへ信者でない人か教会に来て間もない人が入ってきたら、彼は皆から非を悟らされ、皆から罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、まことに神はあなた方のうちにおられますと皆の前で言い表すことになるでしょう。皆さん分かりますか、このパウロが言わんとしていること。クリスチャンたちが集まっているわけです。そこにはクリスチャンでない人も、まあ、友達か家族なんでしょうね。そこに一緒にいるクリスチャンたちが御言葉を読み、学び、分かち合い、そして祈り合う、そういったやり取りを聞いているうちに、そのクリスチャンでない人の心に何か示されることがあってね、ああ自分はどっか間違っていたな、あこんな罪があったなとかですね、そういうことにこう気づかされるってことですね。これ下手するとね、何か心の内に隠していたことが明るみに出されでね、言われるとなんかあんた罪を犯してるでしょってね、言われるかのような、そんな、なんて誤解されがちなところかもしれませんが、そういうことじゃないですね。本当にクリスチャンが集まって御言葉を学び、それを分かち合い、どんなことがあったかってことも分かち合いながら、その交わりの中でこう聖霊がその人の心に働きかけてですね、そしてその人の罪を示し、ああ自分は今までどこかずれた生き方をしてきた、神様を信じる必要がある、罪を悔い改める必要があるということが示されるということですよね。それがここで言われているクリスチャンの交わりというもの、そこには預言者の霊が、つまり聖霊が生きて働いていらっしゃるということですね。うん、さあ預言なんていうとね、なんか特別な人しか与えられないような、そんな気がしますよね。でもここでは誰もが預言するものになってほしいってパウロは言ってますよね。つまりクリスチャンは皆イエス様を信じていたいすれば、皆聖霊を心に宿しているわけです。その聖霊なる神様との親しい交わりの中で御声を聞き、御声に従って日々生きている。そういう意味では預言者の霊、聖霊に導かれて生きているわけですね。聖霊に導かれて言葉を語り、聖霊に導かれて、言動する、その振る舞いをする。そういう中で私たちは皆ある意味で預言者だと言っていいんだろうと思いますね。そういう集いの中に人がいるときに、人々の心に神が表され、罪が示され、キリストを信じて罪悔い改めて救われるという、その神の救いの御業が起こってくるということですね。皆さんいいですか、それはこの礼拝の場がまずそうなんです。礼拝がまずそういう場である。神の霊がここに共にいてくださる。家庭集会でも聖霊の集いでも、いつでも同じ霊が共にいて、そこに神の御業が起こるということですよね。クリスチャン一人とは、その一人一人はその神の霊によって用いられる器だということ、それがここで言われていることと言ってよろしいんだろうと思いますね。これはこうして今私はメッセージを語らせていただいているわけですけど、牧師が語る説教ということについても同じことが言えるんだろうと思いますね。牧師は説教を語る、それは単に牧師の考えや意見を、ね、あるいは感想を述べるものではないですよね。もしそう説教というのがそういうものであるとすれば、私の説教なんか聞いても何 の意味もないというかね、暇つぶし にももったいないくらいだと思うんですよね。そうじゃない、説教というのは聖霊の霊感によって記されたこの神の言葉である聖書、それを同じ聖霊の導きと助けによって解釈し、 聖霊が語りたいと願っていらっしゃるそのメッセージを祈りの中でいただいて、まとめ上げて聖霊にも導かれながら語る、それが説教というものですよね。ですから語っているのは確かに私ですし、用いられているのは私ですが、でも本当に私の意識の中ではイエス様が、御霊が皆さん一人一人、私たち一人一人に語りたいと願っていらっしゃる、それをこう祈りを通してですね、あれ学びを通して確認しながら語らせていただいている、それが説教というものですね。そういうものであるからこそ、私が語っているようなんですが、実は御霊が語りかけてくださる、あるいはイエス様がここに共にいて、イエス様が実は皆さんの心に語りかけてくださっている。だからこんなものの説教を聞いて罪を悔い改めたり、イエス様を信じたり、あるいは洗礼を受けるという人が起こされてくるんだと思うんですね。そうでもなければそんなことあり得るはずもない。そういう意味で皆さん、ここで言われているこれらの言葉は信頼でき、また真実であるというのは、聖霊がここにいらっしゃって、霊感によって私たちは御言葉を解釈し、御言葉を語るものとされている。それは牧師であってもクリスチャン一人一人もみんな同じものだということをしっかり受け止めておきたいなと思いますね。客観的に、科学的に、論理的にこれが真理だということを証明するというよりも、御霊が生きて働いて人々の心に罪を示し、人々の心にイエス様こそ救い主なのだということを分からせる、そういう意味でこの言葉は信頼でき、また真実であるということができるんだということですね。皆さんもうすでにそういう意味での真実な信頼できる御言葉をしっかりと受け止めて、クリスチャンとして歩んでいらっしゃるんだろうと思いますね。ますます私たちがそのことに確信を持って、御霊により頼んで生きていくときに、私たち一人一人を通してそのような素晴らしい主の御業が他の人々にも伝えられていく、まあ、そのことを心から願い求めていきたいなと思いますね。さて次にヨハネは8節のところで改めてこの黙示録に描かれた幻を見、そしてその言葉を聞いたものとして自分を紹介していますね。私はこれらのことを聞き、また見たヨハネである。聞きまた見たとき、私はこのことを示してくれた天使の足元にひれ伏して拝もうとした。不思議ですよね。不思議っていうか、おかしく思いますよね。なんでヨハネは天使を拝もうとしたんだろうかって。これ実は覚えてる方もいらっしゃるかと思いますけど、同じこと19章でもヨハネはやってるんですよね。天使を拝もうとしちゃった、その時に止められてるんです。ここでも同じように9節ではね、やめようってね、天使に止められてますよね。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書物の言葉を守っている人たちと共に仕えるものである、神を礼拝せよ。なんで同じようなことを2回も繰り返すのかなって不思議に思うところではあるんですけれども、まあそれほどヨハン天使という存在がね、ヨハネにとってもこれはもう本当に初めてきっと見たんでしょうし、初めての体験だったと思うんですよ。その天使からこう幻を見せられ、いろんな幻をこうずっとね、どれぐらいの期間見たのか分かりませんけど、とにかく天使と直にヨハネは出会って、天使から直に言葉をいただいて、またその幻を見せてもらった、ね、これはとてつもない存在だなっていう思いがしたのかもしれませんね。で、思わず知らずその天使の前にひれ伏して拝もうとしてしまったっていうところなんだろうと思います。まあ、ともかくこれ以前の19章のところでも説明をしたんですが、この当時、つまりヨハネが生きていたこの黙示録を書いた当時、教会の中にはもうすでに天使礼拝という間違った教えが入り込んでいたんですね。神ではなくして天使を礼拝してしまうという、そういった教えに対する、まあ、警告として、ヨハネは自分 の過ちをちゃんとしっかり書き留めてですね、これは間違ってるんだよ、天使からも私は戒められたよということをですね、書き記していると言ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。天使ははっきりここで命じました。神を礼拝せよって。ある神学者、著名な神学者ですけども、この言葉をですね、ヨハネの黙示録の全ての言葉がここに凝縮しているって書いている神学者がいたんですね。黙示録全体の言葉がこの神を礼拝せよという一言の中に凝縮してるって、 黙示録が一番言いたいことは神を礼拝せよってことなんだ。黙示録のメッセージは神様だけを、神様を礼拝せよっていう、そういうことなんだっていうことですよね。この一語に尽きるんだ。神様を礼拝するということに全存在をかけた教会は、このヨハネが生きていた当時、そのために神ならざる者を神として拝むことを強制する、そのローマの力によって圧迫を受けていた、迫害を受けていたわけですよね。神を拝む、神を礼拝する、これは私たちが黙示録をこうして読んでいる、学んでいるのも実はこのことのために読んでいるんだ、このことのために学んでいるんだと言っても決して過言ではないと言ってよろしいと思いますね。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。この黙示録に記された幻、これをヨハネが見た場所というか見た時ってどういう時であったかって、これ実は一番最初の一章の中にこう書かれてあったんですね。修法にも書いておいたかな、書いておいたと思います。一章の10節、書いてないですね。一章10節は ありますね、ごめんなさい、印象が間違ってるんですね。黙示録22の10って書いてありますが、これ一章の10節です。こう書いてあります。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いたと、ここからヨハネが見た幻が記され始める。それはどういう時であったか、ある主の日のこと、これ日曜日、つまり礼拝の日、礼拝の場でヨハネはこの黙示録の幻を見た、あるいは見始めたんだということですよね。つまり黙示録の幻と言葉は主の日、すなわち礼拝の中で見、礼拝の中で聞いたものであるということ。そして今日は黙示録の最後の章を学んでいるわけですけど、この黙示録の最後の章の最後の部分にも今見たように神を礼拝せよという勧めが、命令がはっきりと書かれてある。さらに17節にはこう書かれてありますね。17節、霊と花嫁とが言う、来てください、これを聞く者も言うがよい、来てくださいと、乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい。さらに20節にはこう書かれてある、以上すべてを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように。皆さん、このイエス様とその花嫁って言われてますけど、教会ですよね、教会とのやり取り、教会クリスチャン一人一人がこう集ってイエス様に向かって、主よ来てください、アーメン、主よ、主よ来てくださいという、イエス様もそれに応えて、しかり私はすぐに来ると答える、これはもうまさに礼拝なんですよ。皆さん、私たちがこうして集ってイエス様に向かって賛美し、祈りを捧げる、御言葉を聞くという、イエス様とのそのやり取り、交わり、これは礼拝の場なんですよね。だからこそ最後の最後の言葉が、主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、これって祝祷ですよね。つまり黙示録は、いや聖書はこの祝福の言葉で終わってる、それはもう礼拝で終わってると言っていいでしょうね。黙示録という書物は、わけのわからない、なんか将来起こるね、不思議な出来事を記した書ということではなくして、まさに礼拝、神を礼拝することを教える書だ。礼拝の中でこの幻が見られ、語られ、そして礼拝の中でこの幻の書が閉じられていく。そういう意味で黙示録という書物を本当の意味で理解するためには、私たち自身が主を礼拝するものとなっていなければそれは不可能だと、そう言ってよろしいんだと思いますね。礼拝の中で見、礼拝の中で閉じられる書、それは本当の意味で神を礼拝する心を持った者が初めて理解し受け止め、ここから力をいただくことができる。ずっとこう学んできてね、今でも神の前にこうひざまずいて祈る、そういう意味で礼拝するということをもし知らないまま、できない、しないままでいるとしたら、それは本当の意味で黙示録を理解したということにはならないということ。黙示録は単に好奇心を、ね、くすぐるような、そういう書物というものではありません。 あるいはこう哲学的な、なんでしょうね、思索とかね、宗教的な瞑想の手がかりになるとね、そんな意味で黙示録をこう読むという人も中にはいるかもしれませんが、そういうものでもない。神様を拝み、神の前に膝をかがめるところにおいてのみ、黙示録の御言葉は初めて理解することができる。いや、黙示録の言葉を理解するということだけじゃなくして、私が本当に神の前にひざまずき、神に祈り礼拝するということができていくときに、実は私たちはその神によって作られた自分自身ということが分かってくる。自分の人生って一体何のためなんだろうかってことも分かってくる。自分の存在って何のためにあるんだろうかということも導かれていく。それが礼拝というものなんだろうと思いますね。これはおそらくイエス様を信じて本当に礼拝を喜びとして生きているクリスチャンはみんないつの間にかこういうことがちゃんと教えられて、御霊によってね、ああ自分が生きている存在意義目的、そういうことがちゃんとこう理解できて、前向きにこう生きていくということができるようになっているんだろうと思いますね。そういう意味で天使はここで神を礼拝せよとはっきりとヨハネに命じていると言ってよろしいと思いますね。またこのことは御言葉を読むということだけに限ったことじゃない。御言葉を語るもの、つまり牧師にとってもこれは同じことでありまして、牧師が御言葉を語ることができるっていうのは、教会を愛して教会の仲間たちと共に礼拝の人生を送っているからこそできるんであって、教会のこういった交わりを無視してね、こういうところから全く別のところで説教を語るってことはおそらくできないんだろうと私は思います。こうして皆さんと一緒に信仰の生活を歩み、共に礼拝を捧げさせていただいているので、メッセージを神からいただくことができる。こういった現実の交わり抜きにしてね、どんなに神学を学んでも、その知識を伝えることができてもね、神のメッセージを語るっていうのはありえないと言って間違いないと思いますね。もちろんそれは牧師だけじゃなくて、皆さん一人一人にも当てはまることだろうと思います。皆さんはどうしてこうして土曜日とか日曜日に礼拝に集うんでしょうか。忙しい毎日の中で貴重な時間ですよね。それを潰してというか、それを費やして礼拝という場に集まる。なんで礼拝なんかしてるよりね、こんな時ですからボランティアでもした方がよっぽどね、意味があるんじゃないだろうかっていう人もいるかもしれませんよね。皆さんどうでしょうね。神様を賛美し、御言葉を聞き続けるということの中にどういう意味があるんだろうか。神を礼拝するということに私たちはどういう意義を見出しているだろうかということですよね。もし私たちが神を礼拝するということから離れてしまったとしたら、真実の愛はそこに成り立たない、真実な救いはないということを私たちクリスチャンは知っているからこそ、人々にこうボランティアとして使えるということの前に、まずは神を礼拝するということを第一にしていく。これ皆さん非常に微妙な現実的な問いかけだと思うんですけど、本当にクリスチャンにとって、いや人間にとって何より大切なものは何か、神を礼拝することだ。なぜなら人間というのは神を礼拝するものとして作られたからなんですね。そこに人間としての本当の存在意義目的があるんだ。その中に本当の愛を知ることができる、本当に愛に生きる、そういう意味で本当のその奉仕するものとして生きることができる、それは神を知り神を礼拝するものがとなって初めてそれができるんだ。私はそのことをはっきりと掴んでいるだろうか、そのことをはっきり心に確信しているだろうかっていうことですよね。こういうことがあって今日本中がある意味本当にこうどよめいているというかですね、大変な中に置かれていって、まあ多くの人が本当にボランティアに出かけてですね、いろんなものを捧げたり、私の教会もそうしましたけれどもやっているわけです。そんな中でこんな祈っているよりもね、現地に行って何か捧げたりあるいは手伝ったりする方が大切なんじゃないだろうかと思うこともいっぱいあると思うんですね。もちろんそれをもう必要である。でももし私たちが 真に神の前にへり下り膝をかがまって礼拝するということをそっちのけにしてそれをするとしたら、それはほとんど長続きしない、力が湧いてこない。有効な本当の意味での必要なものをこう提供するということからずれていってしまうんだろうと思うんですね。数年前にアメリカのニューオーリンズというところでこれ大きな台風が来て大洪水が起こって街中がこう水に流されて2000人ぐらいの方が亡くなったって事件がありましたね。大災害が、この時アメリカはもう本当に大きな、その何でしょうか、あの衝撃の中に置かれたわけですけれども、アメリカ政府はすぐに巨額の援助をしたそうです。それはそれで必要なものだったし大切なものなんですけど、でもその援助は大きな波が過ぎ去っていくと同じように瞬く間に過ぎ去っていってしまったっていうんですね。しかしそれに代わってそのヒューストンとかダラスのような近くの町から教会のグループがニューオーリンズに続いてやってきてですね、その派手ではないけれども大切な働きを長期的に進めているということが報告されています。大きな援助ってものもそれは必要なんですけど、長い間にわたって私たちは援助していかなくてはならない。そんな時に必要なものは本当に神様からの助け、力であると言ってよろしいんだろうと思いますよね。アジアでも数年前に大きなあの津波が起こって何十万って方が亡くなりましたよね。 あれはクリスマスの時に確か起こった災害だったと思いますけども、あの津波の時にもワールドビジョンとかですね、他の多くのクリスチャンの団体がその現地に行って長い間のその救済活動、そういうことに行ったって言われてますよね。今回のこの震災でも多くのクリスチャンの団体がもうすでに入ってますし、続けてこれからもそれを援助しているんだと思いますね。8日目ぐらいに孫とおばあちゃんが家の中からね見つかったってニュースが流れて嬉しい思いもしましたけど、それ一番最初に報道したのは日本のメディアじゃなくてアメリカから来たクリスチャンの団体だったそうですね。クリスチャン の報道メディアがそれをその現場に行ってそれをいち早くアメリカに伝えて、アメリカの方から日本に伝わってきたみたいな、そういう話も聞きましたね。表だって目立たないかもしれませんが、でもそういう形で実は主に仕えることを通して人々に真の助けを長期にわたってもたらしていく、そういう働きが生まれてくる、そういう意味で真実な愛、真実な救いというのは真実な神を礼拝するところから生まれてくる、そういうことが言えるんだろうと思いますね。だからこそ黙示録は最後にここの箇所ではっきりと明示ています。10節、この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない、時が迫っているから。また12節でイエス様はこう言っています。見よ、私はすぐに来る、私は報いを携えてきてそれぞれの行いに応じて報いる。さらに飛んで14節では、命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように自分の衣を洗い清める者は幸いである、犬のような者、魔術を使う者、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は都の外にいるとも言われています。真実で信頼できる言葉、これを信じて守る者に真の幸福をもたらす言葉、それが黙示録であり、それがこの聖書、神の言葉である私が持っているこの聖書ですね。この教えを自分だけのところに留めて秘密にしておくようなことがあってはならない。自分の周りで神の言葉を知らずに、あるいは受け入れずに滅びに向かっている家族や親しい友達たちがたくさんいる、そういう人たちがいるにもかかわらず祈らないまま、あるいは伝えないままでいるようなことが決してあってはならない。それが黙示録の勧めですよね。そのような人々が都の外にいるような事態に決してなってはならない。私たちと共に命の木の権利が与えられて、門を通って新しい都エルサレムに入ることができるように、そのことを願いながら求めながら真剣に熱心に多くの人々に神の言葉を伝え続けていきたいと思いますよね。こういう時だからこそ私たちは確信を持って御言葉を伝えることができる、 こういう時だからこそ私たちは神様の力を十分いただいてですね、力強く人々を支えていくことができる、まあ、そういう存在、そんな役目を果たしていきたいなというふうに思います。一言お祈りをします。天地の救い主である主よ、3週間続けてこの土曜日の礼拝を共に捧げることができないまま来ましたが、こうしてまた再びこの場をあなたがお与えくださって、愛する方々と共に集い、本当に恵みと平安の中にあなたを礼拝する、その祝福に預かれたことを心からありがとうございます。大きな大きな、災害に出会って、今この国中が傷んでいる、国中が不安の中に置かれている、先行きが見えずに本当に暗い中に置かれている、そんな状況の中にあります。しかし主よ、あなたは大きな憐れみを持ってこうして少しずつ復興させてくださっていることを心よりありがとうございます。今もなおこの時、この時間にも、電気も通らず、水や食料もままならない、そういう中に置かれている方がたくさんいらっしゃいますが、神様どうぞそのような人々一人一人を主が覚えてくださって、主が共にいてくださって、主の慰めと平安の中にお守りくださることを心からお願いをいたします。そのような方々一人一人に必要なすべてを主が備えてくださって、満たしてくださいますように。特にどうぞ親しい家族を亡くした方々、その心を慰めてくださって、その心がどうか悲しみに打ちひしがれてしまうことのないように、主の癒しを、慰めを豊かにお与えくださるよう心からお願いをいたします。原子力の問題もいまだに解決に向かっていませんが、あなたがどうぞ共にいてくださって、知恵を与えてくださって、力を与えてくださって、その問題も、力強く乗り越えていくことができるように、いち早く解決へと向かっていくことができるように助けてください。特にその原発で働いている方々を覚えてくださり、健康を支え、安全を守りくださるように、命を懸けて今守ろうとしていらっしゃいます。神様どうぞ一人一人と共にいてくださり、あなたがお守りくださるように、中にはクリスチャンもいると聞いていますから、主が共にいてくださって、格別な導きと守りを、助けをお与えくださるよう心からお願いをいたします。私たちは幸いに大きな災害に見舞われることなく、こうして無事に礼拝も捧げられています。しかし一方でやっぱり一人一人心に痛みを覚え、何か重い重いが、内側にずっとあるような、そんな思いの中に今日々を暮らしていらっしゃる方も多いことと思います。主よどうぞ今この場にいらっしゃるお一人お一人と共にいてくださり、主の天からの豊かな平安と慰めによって満たしてくださるよう心からお願いいたします。イエス様と共にある安らぎ、イエス様と共なる喜びを一人一人の内側に湧き起こらせてくださって、イエス様に今しっかりと結びついて、それぞれの置かれている場で、生かされている場で、イエス様と共に力強く日々を歩んでいくことができるように助けてください。私たちがひとときも迷うことなく、あなたの御心の道をまっすぐに歩んでいくことができますように、その歩みを通してあなたの素晴らしい御業が表されていきますように、あなたの素晴らしいご栄光が満ち溢れていきますように、多くの人々に神の救いと祝福を届ける器として、私たちとこの群れをあなたが整えて力づけて用いてくださることを心からお願いをいたします。今日はこれから聖餐式をいたします。イエス様の十字架の恵みを覚え、イエス様があの十字架の上で受けてくださった傷、痛み、その苦しみのすべては、私たちが傷ついている、痛んでいる、その苦しみはそのイエス様の痛みの一部であるということをしっかりと掴んで、イエス様とのつながりをしっかりと改めて確認することができるよう心からお願いいたします。イエスキリストの尊き御名によって感謝を持ってお祈りをいたします。アーメン。